こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。春ですね。
春ですね。
ね、ほんまに暖かくなったんで、
はい。
まあ、なんかこの間、こう、ファムファタールとかの恋バナとかあったじゃないですか。
はい。
で、今回はね、
はい。
季節感とか、あとほら、はい、うちもこう恋愛ものとか、あとあれですよ、やっぱり、春らしくっていうことで、はい。今日は爽やかに桜の話をしようと思います。
ありがとうございます。
はい。で、桜といえばって思ったんですよ。
はい。
そしたら、あ、やっぱあれかなと思って、
はい。
坂口安吾の、
はい。
桜の森の満開の下、
お
話したいと思います。
王道来た。
そうですよ、うん。桜といえばね。
そうですね。このシーズンならではのね。
ならではの。そう。恋バナですしね。
そうだった。はい。
まあちょっとね、皆さんこのもう思いっきりこう内容について、こう、お話ししていくんで、まあ、はい、ネタバレ注意みたいなね。
大丈夫でしょ。
1947年の
大丈夫でしょ
作品のネタバレなんで。
嘘、知らなかったのにとかなんないでしょ。
やめてよ、もう結末言わないでほしかった、みたいな感じだったら、すいません。
っていう人はちょっと今回は一回スキップ。
スキップことで。青空文庫にある作品のネタバレみたいな。
そうね。
まあね、いや、これ、桜って話なんで、
はい、
まずほら、なんか、こう、最初に坂口安吾自身が、この物語に入る前に、まあ、最初にこう、桜ってさ、みたいな感じで話してる冒頭があるんで、は
い、
まずここ読んでいきたいんですけど、
お願いします。
はい。桜の花が咲くと、人々は酒をぶら下げたり、団子を食べて、花の下を歩いて、絶景だの、春爛漫だのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人が寄り集まって、酔っ払って、ゲロを吐いて喧嘩して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても、絶景だなどとは誰も思いませんでした。近頃は、桜の花の下といえば、人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩をしていますから、陽気で賑やかだと思い込んでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので、というところから始まるんですね。
はい。
すごい嫌な気持ちになりましたね。
すごい、あれっていう。
そうですね。すごい嫌な気持ちになるんですけど、坂口安吾ってね、だいたいこういう、飾らない文体で生々しく、文章をね、淡々と綴っていきますので。
なんか違う、すごく腐された気持ちになりますよね。
なんかお花見行こうかなと思って直後にこれ読んだら、へーみたいな、やめよっかみたいな、
まあ今度でいいかみたいな。
そうですね。で、この話はですね、ここからね、お話が展開していきますので、
はい、
はい、この続きをやっていきたいと思います。
はい。
昔鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました。花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです。一人だとまだ良いので、なぜかというと、花の下を一目散に逃げて、当たり前の木の下へ来るとほっとしてやれやれと思って済むからですが、二人連れは都合が悪い。なぜなら、人間の足の速さは各人各様で、一人が遅れますから、おい待ってくれ、後から必死に叫んでも、みんな気違いで友達を捨てて走ります。それで、鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に、今まで仲の良かった旅人が、仲が悪くなり、相手の友情を信用しなくなります。はい。嫌なスポットですね。
そこちょっと行きたくないね。
そうなんですよ。
なんか絶対行ったら別れちゃう井の頭公園みたいな。
そうそうそう、めっちゃ思いましたね。ディズニーランドとか、
そうそうそう、井の頭公園。絶対一緒に行っちゃダメなやつだ。
絶対行ったら別れるスポットみたいなね。
それだ。
そうなんですよ。で、舞台はこの鈴鹿峠なんですけども。
はい。
はい、ということで、続きは、そんなことから旅人も自然に桜の森の下を通らないで、わざわざ遠回りの別の山道を歩くようになり、やがて桜の森は、街道を外れて、人の子一人通らない山の静寂へと取り残されてしまいました。そうなって何年か後に、この山に一人の山賊が住み始めました。ということで、この山賊が今回の主人公ですね。
はい。
山賊とか言ってるんですけど。
山賊、賊だもんね、
賊。賊ですからね。
不穏な雰囲気しかないですね。
そうですね。ただ今日はね、春らしい感じで、この山賊をね、
春らしい感じ。山賊を。
山賊を、はい。ちなみにこれ映画化もしてて、
はい、
映画の時はですね、主人公の山賊は、勝慎太郎のお兄ちゃんね、
はい、
和歌山富三郎さんというね、はい、もう、顔面の迫力がすごい、みたいなね。感じの方が演じてるので、
ですね。
映画版もね、ご存知の方というかね、あとは和歌山富三郎って調べると、うん、なんかこうすごいイメージが出てきますんで。
あれも、悪魔のようなあいつもそうですよ。
そうですね。
悪魔のようなあいつね。
あいつもね。っていう感じで、今日はちょっとね、途中で物語を一緒に読みながら楽しくやっていきたいと思います。
はい。
で、まあ、この山賊の男っていうのはですね、プロフィールというか、普段は旅人を襲って、気に入った女を、妻にしているんですね。
はい。
で、まあ、そんなことを、まあ、繰り返しているうちにですね、まあ、妻が7人もいたんですよ。
うん。まあ、増えましたね。
増えましたね、随分とね。
随分と。
で、かつ、彼自身はですね、この山、鈴鹿峠のね、ある山は、もうすべて自分のものと思ってるんですよね。
あ、フリーダムな。
フリーダムな。もうここの山はもう全部俺のものっていうね。うん、で、桜の森の話はもちろんしてるんですよ。あのスポットやべえぞ、みたいな、
うんうん。
で、そこは避けてはいるんですけど、でも自分のものと思ってるんで、山のことはね、うんうん。もういつかこれを克服してやるぜ、みたいな感じで思ってるわけです
。大自然に俺は勝つみたいな。
そうです。この山自身も全てが俺の所有物だと。うん、だから旅人を襲って、こう、女をさらったりもするわけですよ。で、まあ、ある日ですよ。この、また旅人を襲って、女を妻にしようとするんですよ。で、ここからね、これが運命の出会いなんですけど、はい、そしたらですよ、その女が、もうすごい美人で、まぶい女やったんですよ、
うん。
で、今までの女ともう全然違うと。
うん、
めっちゃ美しいと、
うん。
いうことで、普段はね、こう旅人の身ぐるみ剥がして、もう襲ってるだけなんですけど、
うん、
もうなんかその女の人が美しすぎて、気がついたら、この亭主の方を切り殺してたんですよ。
あ、テンション上がりすぎて。
テンション上がりすぎて。あれみたいな、
うん。
殺しちゃってたみたいな。で、まあ、振り向いたら、このすごい美しい女は、もう腰を抜かしてて、もう彼の顔をぼんやり見てるんですよね。で、まあ、今日からお前は俺の女房だって言ったら、女はこう、うなずくんですよ。
8人目。
8人目のね。で、まあ、手を取ってこう、引き起こして、したら女の人が、この歩けないからおぶっておくれって言ってね、すごいかわいそうじゃないですか。このね、かわいそうなんですけど、ただですね、この女の人、めちゃくちゃ美人な女の人は、そこからですよ。お前のような山男が苦しがるほどの坂道をどうして私が歩けるものか考えてごらんよ。私はこんな寂しいところにひとっときもじっとしていられないよ。お前の家のあるところまでひとっときも休まず急いでおくれ。さもないと私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら、私は舌を噛んで死んでしまうから。お前はもっと急げないのかい？走っておくれ。
いきなり女王様キャラになりましたね。
そうなんですよ。ちょっとこれはね、意外な展開でしたよ。
意外な展開ですね。
今だって自分の亭主がね、
うん、
切り殺されて、
うん、
この山賊みたいな、なんか恐ろしい野蛮な、こう男の人に、うん、お前は俺の女房になるんだって言われて連れ去られていくとこですよ。うん、
周りにもよく喋るしね。
いや、よく喋る、ね。
この女の人。
これちょっとね、もうとりあえず走ると。しかも山道じゃないですか。
うん、
山道の難所とかも、もう、ひとっときも休まず急いでおくれ、みたいな。
すごいね。ちょっとぐらいいいのにね。
そうなんですよ。もうこれは、まあ、高慢というかね、
うん。
わがままというか、そうなんですよ。ちょっと、ツンデレな感じなんですけど。
もうデレの部分ないでしょ。1ミリも。
確かに。
1ミリも出てないでしょ、この人。
でも、この時、この山賊は、なんかちょっとそれに幸福を感じちゃうんですよ。
あ、まあ、じゃあいいや。じゃあ仕方ない。
じゃあいいかな。
そういう、あれだ、そういう組合の人か。
そうそう、組合のね、
うん、そう組合の人だった
しょ
う
がない、うん。ちょっと新しい扉がここでオープンしちゃったかもしれない。
じゃあしょうがないね。
そうなんです、そうなんです。で、まあもうひとっときも休まずにって言われてるんで、うん、もう一生懸命走るんですよ。
うん、
山道を。で、
うん、
一生懸命もう、どんな岩場も、もう休まずに、うん、女を後ろにおぶったまま、うん、もう家帰るんですけど、うん、こう家着いた時に、うん、山賊は体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていました
もう年なんじゃない？ユンケルユンケル、
ね、きついですよ、うん、だってね、
まあね、おぶってしね、
おぶってね、しかも走れ走れって急げ急げって言われてるんで、
後ろからね、
そう、もう体がバラバラに分かれてしまったように疲れているんですよ、
うん、
で、まあ家にやっと帰ってくるんですけど、うん、 で、我が家の前にやっと着いたらですね、うん、もう目もくらんで、もう耳鳴りがするし、声も出ないみたいなね。はぁ、はぁって、いうことで、まあ家着いたら、うん、で今までほら、妻をね、気に入った女がいるとさらってきてなんで、うん、まあすでにもう女がもう7人ぐらいいるわけですよ、うちに、うん。で、そしたらですね、それを見た、この、美しい女がね、はじめにこの山賊にお願いしたことがあるんですけど、うん、これ何やと思いますって話なんですけど。
え、なんか、金品をくださいとかじゃない
ですか。とか、なんかご飯とかね、あるじゃないですか、うん。それはですね、あの女を切り殺しておくれ。
あの女って、女房
ええ、
うん。
で、そうなんですよ。ですね、うん、この、まあ、美しい女が言うにはですよ。うん、まあ、それは、もう疲れ果てた、しかも山賊も、ええってなるじゃないですか。うん、いや、これはもう俺の昔の女房たちだよ、みたいな、
うん。
いや、いいじゃないか、女中とかにすりゃいいじゃないか。とか言うんですけど、うん、お前は私の亭主を殺したくせに自分の女房が殺せないのかい？お前はそれでも私を女房にするつもりなのかい？一人でも逃したら承知しないよ。
ああ、そう、そこ疲れちゃうと弱いもんね。
そうなんですよ、うん、まあ、確かになってなっちゃうじゃないですか。
なんないけどね全然なんないけどね、今乗ったけど、うん、
で、まさかのこの女房いる人たちをもう、うん、しかもお前がやれって言うんですよ。
あ、
お前がやれって言うんで、もう疲れ果てたところから、うん、自分でさらってきた女房を、まあ、殺しまくるという惨状ですよね。
もうちょっと休ませてください
そうそうそう、お願いしますみたいな、うん、で最後に、まあ、7人いた女房たちのうち、まあ、ここでは作品ではビッコの女と表現されてるんですけど、うん、まあ、足を引きずってる一番醜い女だけは、うん、残しとけと言ったんですよ、
うんうん、
で、いや、こいつ、でも、こいつもう殺す。だって一人残したの残さずって言ったやん、みたいなこと言ったら、うん、私が殺すなって言ってんだから殺すなみたいな。
あ、まあ、まあ、支配分かりましたね。
そうそう、あ、そう、うん、そう、そうだな。
すいませんしか
ない。あ、うん、うん、そうだなってなって、うん、結局ですね、もう、で、その一人のビッコの女は女中のように使って、うん、で、ここで、この美しい女と山賊の奇妙な三人暮らしが。
あれ？メネジェトワじゃない。
メネジェトワ。
前回出てきた。
あれ、これ前のキラナショーでやったやつだ。
メネジェトワだ。
ちょっと違うタイプのメネジェトワが始まるわけですよ。うん、妻、夫みたいな感じで、
ね。あ、そうね。新しいタイプの、ね。
新しいタイプのやつですね。
変なおっさんとよくわかんない、あれじゃない、おじいさんじゃないんだ。
そうなんですよ。英雄とおじいさんと美しい女ではないタイプの。うん、美しい女のとこはね、ちょっと似てますけどね。うん、で、まあ、そこからですね、その奇妙な三人暮らしが始まりまして、うん、ここに関して、またちょっと読んでいくんですけど、はい、女はまあものすごい美しさなんですよ。
うんうん、
なんか男も、だって山賊ですよ。
うん、
なんですけど、なんか言うこと聞いちゃうんですよ。
うんうん、
なんか、なんだかわかんない。
組合に入っちゃってるからね、
さっき。まあちょっとさっき幸福感じちゃったんでね。
そうそうそう。
まあ
言うこと聞いちゃうでしょうね。
そうなんですよ。なんでなんですかね。うん、で、彼はですね、うん、目も魂も自然に女の美しさに吸い寄されて動かなくなってしまいました。うん、けれども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ不安だか、何が不安だか、彼には分からぬのです。女が美しすぎて、彼の魂がそれに吸い寄せられていたので、彼の不安の波立ちを察して気にせずにいられただけです。
うんうん、
なんだか似ているようだなぁと彼は思いました。似たことがいつかあった、それは？と彼は考えました。ああ、そうだ、あれだ。気がつくと彼はびっくりしました。桜の森の満開の下です。あの下を通るときに似ていました。どこが？何が？どんな風に似ているのだかはわかりません。けれども、何か似ていることは確かでした。
うん、
っていうところで、
うん、
なんかね、不思議なね、こう、相関性を彼は感じてるんですよ、このとき。なんか美しいのだけれども、なんだっていう。でもそこの場で彼女に逆らえない。
うん、
けども、それでいいと思ってしまう、この日常が続いていくんですよね、うん。で、そこから楽しい三人生活が始まるんですけれども、はい、その生活がですね、
はい、
女は大変なわがま者でした、
はい。でしょうね。
でしょうね。どんなに心を込めたご馳走をこしらえてやっても、必ず不服を言いました。
あ、それ、いや、でも、彼が作ってんの？
そう、彼が作ってるし、たぶんビッコの女も作ってるんですけど、
うん、
彼は小鳥や鹿を取りに山に走りました。
うん、
イノシシやクマも取りました、
うん、
ビッコの女は木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました、
うん、
しかし女は満足を示したこともありません。大変なことになってまいりました。
大変なことですね、
もう忙しい忙しい、もうあれしろこれしろって言って持ってきて、 こんなもんじゃダメよと。
はぁと。
はぁ、これをっていうね。で、もう着物とか櫛をね、取ってこいとか。あと、
いいもの。
いいもの。
水くらいできるように。
そうそうそう。あと、これ作れって言って、言われたまま作るんですよ。
うん、
で、まあ、山賊見たことないんですけど、肘掛けを作らせて。
うんうん、
で、まあ、でも、その、何か、なんかこれ持ってこい、あれ持ってこいって言われるものを持ってくると。
俺の思う肘掛けみたいな。
そう。でもなんかもう、うん、いや、わかんないんで、ああやってこうしろ、こういうふうにしろっていう、うん、もう、その女の言うまま作るんですよ。うんうん、で、これでいいって言われて、うん、これ何っていう。山賊からしたら、うん、何これっていうものができるんですけど、うん、女はそれでいいって言って、うん、そしたら都で使ってるような貴族の人がこう肘掛けるような肘掛けなんですよね。あ、なるほど、みたいな。
うんうん、
でも、まあ、全く皆目使い方が山賊には分かんないんですけど、うんうん、彼女には分かるんで、うん、それでこうなんか本読んだりとか、うん、なんかいろんなこう肘掛けて物思いふけたりするんですけど、うん、あと着物も、違う、今度はもう桃色のやつとか赤いやつとかいろいろあって、持ってって、もう意味も分かんないですよ、山賊には。
山賊だからね。
そう。
言ってもね。
そうそう、言って山賊なんで、意味分かんないんですけど、と持ってくると、うん、ちゃんとこう、コーディネートしてね、
うんうん、
白いやつ脱いでく赤いやつをかけて、みたいな。で、こう、紐とかも、あの紐でこの紐でこういうのって言われて、うん、用意すると、こう、それぞれが完成していくんですよ。
うんうん、
美しい、こう、着物が、
うん、
こう、コーディネートが完成して、うん、ああ、こういう風なものなんや、みたいな。彼女はなんか魔術師みたいに、すごいみたいな。
うん、山賊ちょっとかわいそうになってきちゃった。
いやでしょ、なんかもうね、でも彼には分かんないけど、うん、彼女がすごいっていうことは分かるんですよ。
なんだか分かんないけど、これすげえもんだ、みたいな。
そう、なんだか分かんないけど、すごくて、これは正しい、みたいな感じに思っちゃうんですよね。
こうやって洗脳って始まるんですね。
もうこれ、もう結構早めから完成してきちゃってるんですけど、うん、でそこから、もう食べ物もね、気に入らん気に入らんって、うん、なんでこんな気に入らんのよって、うん、もうこれなんかもうね、イノシシなんかもう本当にたまにしか手に入らへん、うん、すごいごちそうなんやで、みたいなこと言っても、都じゃこんなん、みたいな。
うん、
で、なんだ、どんどん都に行きたいって、都に住みたいっていうようになるんですよ。うん、でも山賊じゃないですか。
うん、山賊だからね。
俺が都に、うん、みたいな。
山賊都へ行く
編。山賊都へ行く編なんですよ。うん、でも、まあ、あんまりやっぱ女が都に住みたいって言うから、できら
ー
ってなるんですよ。
うん
まあ、できらーってなったかわかんないですけど。で、まあ、最終的にはもう言うなりにするしかなくなっちゃうんですね。うん、でまさかの山賊と、女とこの一個の女の三人の奇妙な都暮らし編が始まっちゃうんですよね。
メネジェットは。
メネジェットは都編。
都編。
都編そしたら、都でですね、うんまあ、楽しい生活が始まりました、うん。で、都で女の人、この美しい女は何したかっていうと、人形遊びじゃなくて首遊びをするんですよ。
なんて
首遊び。
首遊び、ちょっとあんまり聞かない言葉出てきましたよ。
そうですよね。この、都行った時の、この女のリクエストは、うん、首持ってきて、なんですよ。
ああ。
首っていうのは、うん、人間のついてる頭を、こう、首から切ってきて、お土産にするっていう感じですね。うん、
本当の首だった。
本当の首よ、ね。
本当の首だった。
夜な夜な、この首遊びをするために、うんこの山賊にもリクエストするんですよ。うん、女の首、僧侶の首、あともっと、ね、太ってて、目がこう垂れたような、もう汚いやつの首みたいな。
あ、そう、いろんなバリエーション。
いろんなバリエーションで、ね。
いろんな欲しいんだ。
そうなんですよ。うん、で、ここで、遊びがございまして、うん、この楽しいね、この首遊びの様子がですね、うん首は家来を連れて散歩に出ます。
うん、
首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。
うん、
首が恋をします。女の首が男の首を振り、また男の首が女の首を捨てて女の首を泣かせることもありました。
ちょっと頭おかしくないです
か。そうですね。
富江みたいな絵で想像しちゃうんだけど。
これはちょっとね、あんまりリアルに考えちゃいけないですね。うん、ファンタジーの世界と思ってね、行ってみましょうね。で、ここからもうね、もう波乱万丈の展開ですよ。いきますね。
はい、首がね。
姫君の首は大納言の首に騙されました。
コミュニケーションがある横同士で。
もうすごい物語ですからね。大納言の首は月のない夜、姫君の首の恋をする人の首の振りをして、忍んでいって、ちぎりを結びます。
うん、
ちぎりの後に、姫君の首が気がつきます。姫君の首は大納言の首を憎むことができず、我が身の定めの悲しさに泣いて、甘になるのでした。
首が、はい。
ね、あの人じゃない、あなたは大納言みたいなね。
うん、
甘いになったんですね。うん、うん、うん。すると大納言の首は、 天寺へ行って、甘になった姫君の首を犯します。
ああ。
姫君の首は死のうとしますが、大納言のささやきに負けて、天寺を逃げて、山品の里へ隠れて、大納言の首の囲い物となって髪の毛は生やします。
あ、なかったんだ、今まで。
ええ、あのね、あら、甘になってたから。
あ、そっかそっか。
甘になってたから、
復活したってこと、
ね、復活したってことです。減俗したっていうことですね。すごい物語でしたね。
すごい物語ですね。
そうなんです。もうね、恋物語すごいですよ。
ね、首じゃなければね、結構ドラマチックなん
です。そうですね。
全部やってるの首ですから
ね。首ですからね。うん、ええ、だってね、すごいことです。もう、僧侶がもうね、金を犯して、首を犯しますみたいな、すごいことですよ。はい。で、
はい、
まあ、姫君の首も、大納言の首も、もはや毛が抜けて肉が腐り、ウジ虫が湧き、骨が覗けていました。
うんうん、
二人の首は、酒盛りをして、恋に戯れ、歯の肉と歯の肉と噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻も潰れ、目の玉もくり抜けていました。わあ、すごい。
すごい。
ね。
爽やかに言いますね、
さん。で、ペチャペチャとくっつき、二人の顔の形が崩れるたびに女は大喜びで、けたたましく笑いさざめきました。
ご機嫌、ご機嫌なんだ。
うん、楽しい首遊びでね、こう骨が見えてる首を、うん、この大納言のね、おっさんの首と美しい姫君だった首を、くちゃくちゃ、ペチャペチャカチカチってくっつけながら、この女がね、ほれ、ほっぺたを食べてやりなさい。ああ、美味しい。姫君の喉の食べてやりましょう。はい。目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい、ペロペロ。あら、美味しいね。もうたまらないのよ。ね、ほら、うんとかじりついてやれ。
一人上手な。
ええ、一人でね、これ。
一人でね。これ、カッコ全部一人だから
ね。一人ですね、これ。うん、これ今はね、女がやってる首遊びの様子をね、うん、お送りしたんですけど。
実況ね。
ね、これしながら女はカラカラと笑います。
うん、
綺麗な澄んだ笑い声でね、
うん。
薄い陶器が鳴るような爽やかな声で、うふふ、うふふってなりながら、この、遊びをね、
うん、
夜な夜なしてるわけですよ。
飽きないんだね。
そうなんですよ、うん。もうストーリー展開もすごいですからね。で、もうほんといろんな首を持ってきては、
うん、
リクエストをしてね、うん。だからその度に都で山賊がすることと言ったらですよ。もうひたすら首を取ってくる。
うん、
でも山賊、都に馴染めないんで。
まあ山賊だから、
ね。山賊なんでね。もうなんかなんなら今までは圧倒的強者やったんで、うん、もう旅人さらってね、荷ぐるみ履いていけたのに、うん、どう考えてもあそこさ、あそこのあいつなんかやばくねみたいな。
うん、
なんか小汚いし、ちゃんと身なりもね。しかもそれこそ立ち居振る舞いとか、わかんないじゃないですか。
うん、
マナーというかね、うん。だから笑われてるというか、馬鹿にされてるんですよ。
うん、
でももう、しょうがないですよね。だって女が。
いろんな種類の首が欲しいんだもんね。
いろんな首の種類の、ね、欲しいって言うし、うん、ここでやっていかないと、もうしょうがないから、
うん。着物とかもね。
そうなんですよ。もうどうしようもないんですよ。うん、どうしようもなくって、で、まあ、それこそもう女の人の首持ってきては、化粧して、美しくして、うん、わ、すごい可愛いみたいな感じで女楽しんでたり、
うん、
もういろんなリクエストに頑張って答えるんですよ。
うん、
なんか首をなんかお酒飲ましたり、
うん、
なんか女が自分の乳をそのね、首に吸わして楽しんだり。
うん、あ、そんな趣味もあるんだ。
そうなんですよ。そんなこともしてるんです
よ。お母さんごっこだ。
あ、ですね。うん、まあ、ちょっともうちょっとこう、なんかあれかもしれないですね。こう、まあ、ちぎりみたいな感じの雰囲気の感じもあるかもしれないですけど、まあ、それちょっと覗きながら、恐ろしいんですけど、うん、まあ、でもそれも納得しちゃうっていうか。
あ、絵でっていう。
絵で。あとなんかその。
君と三人でも絵で。
いっぱいもう三人どころ。
あ、そうそうか、そういっぱいあるんだもんね。
そう。で、しかもなんか、山賊が、
うん、
まあ、首をこういっぱいありすぎても、誰がないかわからなくなるんですよ。うんうん、で、ちょっとこう、そう、どこに置いてるかもわからへんくなって、うん、なんかちゃうとこに置くと、これはこっちの家族の首やから、もう一緒に死んといてよ、みたいな。
うん、
もう、これは、もう違う、だからこれはこっち、みたいな。もう彼女わかってるんですよ、
うん。
この家族のこの首と、これがこうで、みたいな。ちゃんとね。
持ち主は、そう言うもんね。
そうそうそうそう。
子供とかもね。
そうそうそうそう。あとなんか親御さんがアイドルとかのね、こう、うん、これはこのグループじゃないから、みたいな。
ああね、あるある。
うん、ああいう多分感じの感じなんですけどね。で、まあでもさすがにもうちょっとしんどいじゃないですか。
うん、
で、男はもうさすがにもう山に帰る。俺、山に帰る。
うん、
てか山に帰ればよかったんや。
うん、
ってね。帰ろうとするんですけど、うん、そしたらですね、女は今までになく、急にね、優しくなるんですよ。
うん、
一回家出して戻ってきたら、
うん、
何してたんだい心配したよ、みたいな。
うん、
なんかよくあるみたいな感じなんですけど。
よくある、よくある。
よくある、よくあるみたいな。うん、あんたがいないと私は生きていけないよみたいな。
DV の構造だ。
あ、そうなんですよね。まさにね。
まさに。
ついに出れが来ちゃってね。
う
ん、
そうそうそう。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。で、まあ、もうね、ここまで来ると、うん、もう彼女自身もね、うん、まあ、彼女はほら首がもう楽しくて最高じゃないですか。
うん、
女はもう首なしでは生きられないんですよ。うん、で、その首を、その女のためにもたらせるのは、彼の他にないと。うん、まあ、そりゃそうだ、確かに。で、あと、今回男が山に帰りたいって言っても、まあ、今、里心がついてるから、うん、まあ、どうせまたこのノスタルジーな感じが満たされれば、うん、まあ、まだ都に連れて帰ってきたらいいやろ、みたいな感じの計略も、まあ、うん、女の方しっかりあるんですよね。でも、そんなに帰りたいなら、私も連れてっておくれ、みたいな。一緒に帰ろう、みたいな。でも、お前は都にいたいんだら、いいのよ、みたいな。あんたがいなきゃ嫌だ、みたいな感じには雰囲気になりまして、で、ビッコの女がいるじゃないですか。
うん、影薄。
そうそう。ずっとね、女中的な感じでいるんですけど。
今、この首もいるけど、女もそこ脇に。
嘘です。
女、超あれだね、とばっちりだね。
やばい。でも女は都にいると、うん、まだほら、周りの人と、うん、なんていうの、普通に女中みたいにしてるから、あ、まあ話せるし、うん、割と楽しんでるんですよ。うん、ただなんかあんたんとこの主人さ、何の仕事してんのとか言うのが困りますよね。うん、あはー、ちょっとわかんないっす、みたいな。
首はー、みたいな。
多分、ビッコの女は都にいる方が普通に社会生活を送れて、うん、割と多分いいとは思うんですけど、うん、で、まあ、ビッコの女に、美しい女が、じきに帰ってくるから、待っておいで。
うん、
で、そこの女中は残した状態で、二人で帰ることにしたんですね。
うん、
ということで、彼らは、うん、まあ、山に帰ろうと、二人で帰ることにするんですよ。ということで、女は帰るときにね、うん、背負っておくれ。こんな道のない山坂は私は歩くことができないよ。ああ、いいと思う。幸せな感じなんですよ。うん、で、まあ、軽々とおぶって、うん、初めてお前に会った日も、おんぶしてもらったわね。
なんか急にいい感じになっちゃって
。俺も、それを思い出していたのだぜ。うん、男は、桜の森の花盛りを忘れてはいませんでしたが、この日はもう桜が満開。という感じで、うん、この幸福な日に、あの森がいかほどのものか。
うんうん、
こんな幸せやねんから、別に怖くないんですよ。うん、大丈夫でしょ、みたいな。うん、ということで、山に帰るときに、うん、前ね、初めて会ったあの日みたいに、その彼女をおぶって、山に帰っていくんですよね。うん、すると、桜の森が眼前に現れてくるんですよね。うん、で、まさしく一面の満開でした。うん、土肌の上にも一面に花びらが敷かれていました。これらの花びらはどこから落ちてきたのだろう。なぜなら、花びらの一ひらが落ちたとも思われぬ満開の房が、見遥かす頭上に広がっているからでした。
うん、
男は満開の桜の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。彼はふと女の手が冷たくなっているのに気がつきました。
うん、
にわかに不安になりました。とっさに彼はわかりました。
うん、
女が鬼であること。
ああ。
え？
まあでもなんか人じゃない気はしてたけど。
確かにね。いやそうなんですよ。うん、俺って感じなんですけど。
どんな種類の人じゃないやつかなと思ったけど、鬼。
なるほど、なるほど、みたいなね。うん、まあ、ここちょっと突然の急展開ですよ。このさっきのね、初めてお前に会った日をおんぶしてもらったね、うん、みたいなところからの、とっさに彼は分かりました。うん、分かっちゃったんですけど、まあ、分かっちゃったんで、次行きますと、うん、突然、どっという冷たい風が、
うん、
鼻の下の四方の果てから吹き寄せてきました。男の背中にしがみついているのは、全身が紫色の顔の大きな老婆でした。
え、怖っ。
その口は耳まで裂け、縮くれた髪の毛は緑でした。
うん、
男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり、彼の喉に食い込みました。はい、一気に来ましたね。
怖っ。
ホラーですね。一気に。ね、全身が紫色の顔の大きな老婆。
怖っ。でも女属性は女属性
の。女属性のタイプですね。うん、で、耳まで裂けて、こう髪の毛がチンチリで緑のタイプですね。
うん、
すごい、色合いがすごい感じになってきましたね。
そうね、色がね、
色合いがね、
カラフルなバリエーション。
カラフルな、ええ、うん、そう、そして、彼は夢中でした、
うん。
鬼の首を絞めました。そして彼がふと気づいたとき、彼は全身の力を込めて女の首を締め付け、
うん、
そして女はすでに息絶えていました、
うんうん。
彼の締め殺したのは、さっきと変わらずやはり女で、同じ女の死体が そこにあるばかりだからでありました。
うん、
はい。
はい。
鬼がね、
うん、
まあ女と楽しく山を登っていたら、うん、鬼やったんですよ。うん、だから、こう自分の首ギリギリ締めてくるから、うん、首締めて殺したんですよ。うん、そしたら、自分の愛した、いつもの、うん、あの美しい女だったんですよ。
だから、あれを見せられちゃったんだろうね。
そうですね。あの桜でね。
森にね。
気が触れてしまってって言ってたのね。
うん、
なんかこういう気がしてましたよね。
こういうフラグが立ってましたよね。
完全にやっちゃいましたね。で、まあここからなんですけども、うん、彼の呼吸は止まりました。
うん、
彼の力も、彼の思念も、すべてが同時に止まりました。女の死体の上には、すでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺さぶりました。呼びました。抱きました。トローでした。彼はわっと泣き伏しました。多分彼がこの山に住み着いてからこの日まで、泣いたことはなかったでしょう。
泣いた赤鬼だ。
泣いた赤鬼みたい。そして彼が自然に我に帰った時、彼の背には白い花びらが積もっていました。そこは桜の森のちょうど真ん中のあたりでした。四方の果ては花に隠れて奥が見えませんでした。日頃のような恐れや不安は消えていました。花の果てから吹き寄せる冷たい風もありません。ただひっそりと、そしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした。彼は初めて桜の森の満開の下に座っていました。いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。はぁ、ね。
ね。
まあもうね、ここでもう最後なんですけども、
はい、
最後まで行っちゃいましょう。
はい。
桜の森の満開の下の秘密は、誰にも今もわかりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら、男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。彼は初めて四方を見渡しました。頭上に花がありました。その花に、ひっそりと無限の虚無が満ちていました。ひそひそと花が降ります。それだけのことです。外に、他には何の秘密もないのでした。ほど経て、彼はただ一つの生温かな何者かを感じました。そしてそれが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました。花と虚空の冴えた冷たさに包まれて、ほの温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした、
うん。
彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました。彼の手が女の顔に届こうとした時に、何か変わったことが起こったように思われました。すると、彼の手の下には、降り積もった花びらばかりで、女の姿はかっきえて、ただ、いくつかの花びらになっていました。そして、その花びらをかき分けようとした彼の手も、彼の体も、伸ばした時にはもはや消えていました。後に、花びらと冷たい虚空が張り詰めているばかりでした。
はい。
はい。ということで、
はい。
めでたしめでたし。
めでたくないでしょ。締めがおかしいでしょ。
いやー、というのがね、
はい。
はい、この、はい、桜の森の満開の下なんですけども、うん、
はい、
これね、坂口安吾の作品の中でも、
はい、
まあ、なんみたいな感じなんですよね。
うん、
まあ、有名なね、作品ではあるんですけど。
結構オマージュがいっぱいあるよね。
すごくね、いろんな、なんか、ものが、こう、反映されてるなっていうところですよね。
私もやったわ。
やった、
うん、やった。いや、もうオマージュ作品を作りましたよ。昔。
こういったね。
こういったね。
ええー、え、
う
ん、ちょっとね、そのアフタートークでいろいろ来た話もあるんですけど、
そうそうそう、
そうなんですよ。
うん、
まあ今回はね、この桜の森の満開の下っていう作品として、
はい、
やっぱりこの、これ何なんってことなんですけど、
うんうん、
まあ、そもそもこの、まあ、坂口安吾っていうのは、まあ、ブライハーなんて言われてね、
うん、
まあ、終戦直後、本当に直後、1945年に戦争が終わって、
うん、
翌年に堕落論とか、
うん、
白地とか発表して、
うん、
この桜の森の満開の下は、1947年の作品なんですよ。
うんうん、
まあまあ、戦後直後ですよね。うん、で、彼はもう本当に、そこからまあ24年ぐらい働きに働いて、48で亡くなっているんですけど、うん、まあ、この、坂口安吾の作品は特に、まあ、ブライハワとかはそうかもですけど、
うん、
やっぱ二次大戦の影響をすごく生々しく受けてるっていうところですよね。
うん、
この桜っていうののイメージは、この 原風景っていうのがあって、うん、まあ、別の作品とかのエッセイか何人も書いてるんですけど、あの明確にこの東京大空襲の後の東京、うん、上野の風景なんですけど、うん、まあ、東京大空襲は特にそのまあ何回かありましたけど、うん、この終戦の年1945年の3月の10日とか4月14、13、14、15あたりが、
この間ね、そうだったね、
うん、そうですね、大規模だったっていうところですけど、うん、そのまあ東京大空襲の死者たちを上野の山にこう集めて焼いてたんですよね、うんうん、その時はもう折しも桜が満開で、うん、そこではもう人気のない森に風だけが吹き抜けて、うん、もう逃げ出したくなるような静寂が張り詰めていたと、うん、いう記者の、まあ、文章があって、うん、まあ、そこがこの桜の森の満開の下、その満開の桜花がなんで恐ろしいのか、
うん、
どうしてなのか、なんで不安になるのかっていう原風景は多分ここ、うん、
原点
かなっていう、でかつやっぱりその首っていうところもすごくなんか、なんていうかバイオレンスななんかこう感じで描かれてるんですけど、うん、まあそういうところもありつつも、うん、そのまさにこの死体がたくさんもう山盛りに焼かれていたような状態で、うん、誰が何の死体なんか、
うん、
もう何なのか誰やなんかも分からへんぐらい、うん、もうなんかただもう焼き鳥を見てるのと同じやぐらいの気持ちになっていたところで、うん、当たり前の光景すぎて、うん、まあ、それが麻痺してたというか、うん、でもまあ女はそれを分かるじゃないですか、うん、もちろんね一人が自分、ね、誰かの家族やったりするんですけど、うん、でもその当時はそういう状況 でかつそれは自分かもしれなかった、
うんうん、
その首もその焼かれているものも自分かもしれなかったし、うん、そうなんか境目が曖昧になるみたいなね、うん、淡いみたいなところなのかなっていう、
もし一歩間違えたらあれは俺だったかもしれない
です、ね、うんうん、まさにね、うん、なんかそういう不安っていうのもこうきっとあって、うん、かつなんか自然っていうのもすごい象徴的、うんかなっていう感じでしたね、うん、なんか彼は山を自分の所有物というか、うん、なんかこう自分の管理ができるものって思ってたけど、
うん、
なんか管理ができない女が来て、
うん、
自分の中でこうでも完璧すぎて美しすぎて不安になる、
うん、
なんか桜の森と似ているって思うその感じと、うん、かつ結局自分の思うようにならないものというか、でも彼自身が最後になんか気づく、その自分自身も自然の一部じゃないですけど、
うん、まあどうしようも好きなようにはできないっていうこと、う
ん、なんか結局自分は無力じゃないけど、うんうん、なんかそこに最後気づいて自然と、
うん、
まあある意味一体化してしまうじゃないですけどね、女も桜の中に一体化して、
うん、
彼自身もなんというか自然の中に一体化していくみたいなようなところなのかなっていうところなんですけど、まあ、作品としてもね、なんか本当にそういうの考えなくても、
うん、
こう面白いというか、うん、なんじゃこりゃすごいなっていうのもありますし、まあ、でも本当にいろんなところにそういうなんかオマージュ感を、
初期の暗号の嫌な部分が全開だよね。
そうですね、うん、しかも物語にな
ってるから、まあ、大体嫌だけどね
そうなんですよ、うん、なんかね、さくちゃんもね、やっぱりこうしんどいものをたくさん見てきて、なんかこうやっぱり凝縮されるエッセンス感ありますよね、うん、特にこの最初の方というかね、よりみたいな、いやなかなかきつい描写も多いんですけど、うん、まあなんかでも物語の中にだときつすぎてちょっと逆に
首出す
とか笑けちゃうぐらいの感じのね、歯、うん、はあ、カチカチ言わせながらみたいな、
うん、そう長いですよ、そこみたいな、
いやね、うん、本当にそこの尺取っていくのもねみたいなね、ところもですけど、
そこのバランスの尺のバランスの悪さの不気味さもいいよね。
そうです
よね、それも多分計算だろうけどね。
いやそうですね、うん、そこがやっぱり、あとなんかこうそれこそまあ女も魔性の女って感じなんですけど、うん、また全然ね、このファム・ファタルみたいなね、うん、この前回ったその、あの、ハミルド・ミドラと全然違うし、で、かつ、なんていうんですかね、また違う、まあ、男を破滅させるっていうね、うん、ところは最終的には同じようなところもありますけど、なんかこう、毛色の違う話しながらみたいな。
うん、
まあ、最後、なんか、まあ、ファンタジーじゃないけど、なんで、なんか、細かいところは置いといて、やっぱり作品の全体の、これをね、まあ、1947年に発表されて、
うん、
まあ、映画化もね、1970年ぐらいですかね、この最初にね、うんうんうん、話した若山富三郎と、岩下志麻が可愛い。
あ、ね、本当に若い時の岩下志麻は可愛いよね。
めちゃくちゃ可愛い。
まあ、今も美人さんですけど。
美しい、すごいですよね。 この美しさ、
うん、
まあ、確かにこの不自然なほどの美みたいなね。
それ監督も早く結婚するわってい
う、うん、そうですね、このね、
篠田監督
とね、うん、あ、そう、この監督篠田監督ですから、この桜の森の満開の下がね、うん、このままね、
そうそう、
いやこれね、なんか季節、なんかこれだけでこうね、何テーマこうどうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと季節がいいなと思って。
そうだね、うん、
そうなんです、
ちょうど春先に、
ね、そうなんですよ、
当たるんじゃないですか配信が
ね、なんでちょっとこう、うん、あ、この機会ならいいかなみたいな感じで、うんうん、なんかね、物語とかもね、こうちょうどいいこう、うん、ぐらいのタイミングやったんで、
うん、
なかなか、
ありがとうございます。いい感じのを選んでくださって。
あ、いえ、やっぱ季節、ね、季節感大事かなと思って。そう、
いつもね、いつも死の話ばっかりしてる。
そうなん、そう、死の話。
あれ、死の話だったか。
あ、いやいや、もう桜の花と。
あれ、首と死の話。
あれ
では。
あれ
あれ花
おやし、あれおやおや
あれ
今日は、あれ
今日はギリセーフってことで。
そうですね。うん、今日は爽やかな、
はい、
まあね、春の季節、桜にまつわる物語をお送りしました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。